こんにちは。アニマルスピリッツ代表パートナーの朝倉です。朝倉祐介の経営トーク、ニコンの CFO、徳成宗明さんをお迎えしてお届けしています。今回はですね、私から質問をいくつか投げかけて、徳成さんからお話を伺っています。20年前と比べて、日本における金融やファイナンスの仕事に対する考え方の変化ですとか、資本主義が抱える課題、こういった点についてお話を伺っております。
これちょっと興味関心で私また伺いたいんですけれども、それこそ20年弱前にそれこそ最初に北村経営で、はい、本を書かれて、それからまた、CFO としていろんなご経験を積んでいらっしゃると思いますし、またあの間に、リーマンショックみたいな出来事もあって、はい、地震も震災もありましたし、いろんなイベントがありましたけれども、はい、20年前と比べて何かそういった金融ファイナンス、はい、あるいは CFO の仕事に対する考え方って何か変化はありましたか？
全体で言うと CFO だけでもなくて、私は日本国ずいぶん変わったなと思います。私が社会人の頃より比べてはるかに人材の流動性が高まってますよね。
なるほど。
それは間違いないですし、その転職が当たり前になってますし、それから別に東大が全てじゃないですけど、東大に代表される慶応でも早稲田でもいいんですけど、学生さんが最初の就職先として大企業ではなくて中小企業だったり、スタートアップだったり、
はい、
もしくはご自分でベンチャーを起こされたり、というようなのはもう私の頃、20年前ではほぼ考えられなかったと思いますね。ですからその意味では日本国の最大の弱点は人材の流動性がないことだと私は思っているので、
はい、
その意味ではいろんな意味でチャレンジできて、それを許す社会になってますし、それこそアニマルスピリッツが発揮しやすい時代にはなりつつあるとは思いますので、
なるほど
そのことはどんどんもっと進めばいいなと思いますね。
なるほど。もう一つ加えて伺うと、私自身がそれこそ北村経名義の時の本を読んで非常に影響を受けたものですから、その結果自分はどちらかというと、世の中全体から見るとおそらく自由、資本市場だとか、自由主義的なものの考え方に対する、信任を持っているタイプの人間だと思うんですけれども、一方で最近ってそれこそ資本主義の限界みたいな説っていうのがあったりするじゃないですか。それ過去何度も繰り返されてきたことだと思うんですけども、また今で、そういったそれが貧富の差の拡大だとか、あるいは気候変動の問題も含めて、サステナビリティの問題も含めていろんな角度から資本主義が限界だっていったような言説ありますけれども、これどういうふうにお感じでしょうか？
2つお話をすると、ちょっと従来なかったチャレンジは中国に代表されるような、
はい、
何主義といえばこれですね、専制主義的な、
はい、
国家コントロール的な資本主義というか経済体制みたいなものが、一つの対抗軸として出てきているというのはかなり違いますよね。今までお前なかったことで、これがそのデジタルと相性がいいと、全て統制が効くので、ですからそちらの方が合議制で時間がかかって、ある意味集遇制になりがちな民主主義的なプロセスを踏むよりも、どこかで地方集権的にコントロールした方が、
はい、
効率的だし無駄がないしっていう、このアンチテーゼが出てきてるっていうのが一つ大きな違いだと思います。象徴的な例でいくと、僕がインドに行った時に、インド立派な四つ星だか五つ星だかのホテルに、だいぶ前ですけど10年前に泊まって、隣が貧民街なんですね、
はい、
貧民街っていうか、バラックが建ってるようなとこで、そこも再開発したいんだけど、するするって言って、その5年も10年も前行った時もそう言ってたけど、まだそうだよねって言ったら、いやそれは一個一個今うちはインドは民主主義国家だから、権利を確定して、いろいろやってるんだと、
はい、
これ中国だったらバサーってブルドーザーでですね、1年後にも綺麗に更地になってバーってそこが立派なビルが建ってると、はい、いやこれってどちらが どうなんですかっていうのが残念ながらあり得るってことだと思うんです。
そうですね。
ですからそこはただそこに対してそこの先制的なものの経済に対するまた歪みも出てきて、
はい、
また当然それが先ほど申し上げたそのみんなが同じ方向しか向かないようになると、
うん、
それこそアニマルスピリッツやりたいことが、自分の頭で考えることが経済を進展させるとするとそこは意外に脆いかもしれないと、とも思いますから、うん、また揺り戻しが来るのかなとは思います、
はい、
いう流れがちょっと一つです、
で
もう一つその、資本主義が行き過ぎると地球環境に良くないんじゃないかとか、
はい、
そのいうことに対しては私は逆説的ですけど、
うん、
その前温暖化が金になるっていうすごい刺激的なタイトルの本を書いたんですけど排出権取引に代表されるように、
はい、
その経済の仕組みとか経済合理性の仕組みを入れることでしか多分その最適解は見つからないように思います、地球にいいことしようっていう綺麗事だけではみんな多分みんな28度しましょうって言ったってやっぱり俺は涼しい方がいいんだっていう人はあれなんで、
う
ん、それは任せるけどでもその地球に負荷かけるんだったらその分高いよとか、
うんうん、
例えばそのブドウを買うスーパーで買うときに、
はい、
今値段だけなんですけどでそこに例えばこのブドウを取るためにそのライフタイムでかかったその CO2 の排出量が書いてあると。で例えばそのチリから持ってくるんだったら地球の裏側からそのシーズンじゃない時に食べるとすると日本 の、 春に秋取れるブドウを食べるとするとそれは地球の裏側から運んでくるしかないわけで、それが飛行機で運んできた場合と船で運んできた場合でまあちょっと 船と傷んでるとかですね、
うんうんうん
うん、でそうするとその物の値段の付け方がその CO2 リンクみたいにしていくとそういうことで多分最適解ができるんじゃないかと思ってて、その資本主義 の経済の仕組みみたいなものの中で地球環境問題も資本主義って言いますか経済合理性の枠組みと一緒にしか解決できないんじゃないかなと仮説を私は持ってまして、
なるほど、
それはまだ誰もそういう枠組みが作れてないのであれなんですけど、物の価値おいしいとかおいしくないと価値もそうですけど地球に負荷をかけた分だけ高いんだよとかいう、
はい、
そういうような枠組みが次の経済の枠組みになるのかもしれないと思います。でそれはその広い意味での資本主義であって、
はい、
その先進主義でそれをコントロールするっていうことでは多分地球環境問題は解決できないと私は思っています。
いやそうですよね、本当にインセンティブ設計の問題ですよね。
だからそのプライシングがダイナミックプライシングでね、ホテルがちょっと前までホテルって一緒だったのに、
はい、
今もね何アパホテルさんも何とかホテルさんも値段が全然違うじゃないですか。
そうですね、
あれも本当に何十年前までには考えられなかったことなので、
うん、
多分そういうインセンティブとかプライシングに何を跳ねさせるかということで、うん、美味しさとか利便性だけじゃなくて地球環境に対する負荷みたいなものをどうその経済のメカニズムっていうか価格設定の中に織り込んでいくかっていうことをこれから人類はチャレンジしていくのかなという感じはします。う
ん、実際アメリカなんかだとそれこそビル・ゲイツのブレイクスルーエナジーとか、まあ、ロアカーボンだとか、まあ、そういう、まあ、VC で資本主義のアプローチでそういった、まあ、気候変動の課題を解決していこうっていう、まあ、そういった取り組みも多くなされてますし、やっぱりその人の善意に頼る仕組み、社会主義だとか共産主義も、まあ、出発点としては本来人の善意を信じるところにあったはずで、それはやっぱりまあ脆いものなんだなというふうに思いますよね。は
い、思いますね。どうしてもフリーライダーが正直者がバカを見るっていうか、いうことになりますから、もちろん人の善意を信じたいですし、それを否定するものじゃないんですけど、全体の大きな枠組みを考えるとやっぱり何らかの経済的合理性という、
うん、
規律っていうかフォーマットフォーミュラーかなんか枠組み入れないと長続きはしない感じがしますよね。それこそシステムとしてサステナブルじゃないという気がします。
うんうん、
ありがとうございます。